地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は敦煌稲荷神社春祭り湯立神事についてお伝えします。例年5月2日に行っている行事です。敦煌稲荷神社の行事はたびたび取材させていただいてきましたが、この湯立神事については私高下初めてのものになります。神社で執り行う春祭りのイメージはなんとなく浮かびますが、湯立神事とは？お知らせをよく見ると、無病息災、家内安全とおなじみのフレーズのほかに、お湯を振りまきますのでご承知おきくださいと注意書きが。お湯を振りまく、気になる点が多いので敦煌稲荷神社おぼないさんにお話を聞いてみました。先日行いました湯立神事、
はい、
ですね、
はい、
湯立神事って改めてなんですけど、あれはどういうものなんですか？
そうですね、境内でお湯をこうグツグツと沸かしまして、まあ、端的に言うとそのお湯を参列者の皆さんにこう振りかけて、それでまあ汚れとかを払って、これからの農作シーズンに向けて頑張っていきましょうというのがまあ大体の概要になります。
はいはいはい、もう名前の通りなんですね、湯立てって。
そうですね、お湯をグツグツ煮立てるというので、うん、まあ、もともと本当の正式名称はクガタチっていう、
クガタチ、
はい、うん、ちょっと聞き慣れない名前だと思うんですけれども、はい、まあ、神様にお誓いを立てる、で、まあ、湯を探るっていうふうに書
くんです。そうなんですね、
はい、なので、まあ、お湯立てって言ってますけれども、そのお湯立て自体には名前がいろいろあって、まあ、担当祭、探す湯祭りっていうふうな神事の名称もありますし、その九形っていう名称も、ただまあ言いやすいので、私たちはもうずっと昔からまあ湯立て、
湯立て、
お湯立てっていうふうに呼んでるということです。
あ、そうなんです
か、はい、
これ自体は全国区であるものなんですか？
そうですね、多くの神社さんで今でも行われてますけれども、結構まあ岩手でも行ってるケースがたくさんあるみたいですね。お隣一戸町とかでもありますし、宮古とかでもこう目にしたことがあるので、ああ、こっちでもやってるんだなっていうところはあります。
そうなんですね。時期はこの5月でしたっけ、あれは。
そうですね、うちは5月にやってるんですけど、はい、まあ、あとはお祭りに合わせてやってるケースも多いので、まあ、それぞれの神社でこの時期だなっていうようなところですね。まあ、うちの場合は5月にやっているので、これからのこのシーズンの前にっていうような意味合いが強いんだと
思
います
。あ、そうなんですね。なんか二戸であるそういう神事系ってやっぱ農業かか関するものあるイメージですね。
そうですね、まあ、神社の神事っていうのは基本的に農耕に関係してますので、うん、まあ、農業稲作とかですね、うんうんうん、で沿岸に行けばそれは漁業になりますし、
あ、そっか、はい、
まあ、うちみたいにこう、まあ、都市というわけではないですけれども、はいはい、こういうふうにこう発達したところになれば、まあ、産業全体というような意味合いに変わってくると思います。
そうなんですね、うん、いろいろですね気になるポイントがあったので聞いていきたいんですけども、ね、
かぶった身としては
ですね、かぶった身としては、はい、あれは最初に火くべてたじゃないですか、
ええ、
あの時にこう木をですね、細かい板を入れてたんですけど、
はい、
あれは何ですか？
ごま木って言って、まあ、天台地とかでもこうごま行されてると思うんですけれども、はいはいはい、皆さんの名前をそのごま木にこう入っていて、まあ、お祓いの ようなところですね。皆さんの参列した皆さんと、まあ、ご家族とかお祓いをしてほしいっていう方のお名前をお預かりして、こっちの方でこう名前を書き入れたものをくべてゴーゴーと火を燃やしていると。はい、
参列された方々とそのご家族のお名前。
そうですね。あとは、まあ当日来ていただいてやってほしいっていう方がいれば当日でも今受け付けてます。
あ、そうなんですね。
はい、書きました。書いてない。
僕は書いてないですね。
勝手に書いておけばよかった。高下も燃えろみたいな
意味合いとしては燃えた方がいいんですか。
そうですね。もうどんどんその結局その自分たちの名前を書いた木でこう火が出てきて、その火でお湯を沸かして、はい、結局また自分たちにこう帰ってきてる。
あ、
まあ、どういったこう深い意味があるのかはちょっとわからないですけれども、うんうんうん、昔からそうやってやったみたいです
ね。あ、そうなんですね。あの境内にその一その鍋あって、はい、四方囲って4人ですかね、角に立ってたんですよ。あの方々はどういう意味合いなんですか。
そうです、あの中に入ってこないように
中に入ってこない
見張ってるっていうような。
うん、
はい、まあ、結構ねいろんな人がいるのでこう中に入ってくるような人がいない人は限らないんですけど、一応あそこの中は結界なので、ま
あ、
はい、神聖な場所ということで前の日から縄を張って基本的にはそこに入っちゃダメですよという。
うん、
で決済というかこうちゃんとお払いを受けた人たちで、まあ、白衣袴で、白い袴で中に入ってこう作業をしているということで、まあ、あの中では神事がもう常に行われているというような状態だと思ってもらえれば。
うん、
はい、
うん、やっぱあの中は入れないですね普通の人は。
そうですね、入っちゃダメですね。
なんですね。
はい、
うん、ここのその湯立て神事に向かってあのおぼないさんの方で前もって準備しているものってあるんですか。
あの、まあ、体をまずきれいにしなければならないっていうことで、はい、あの植物性のものだけを取ってるっていう期間が何日かあります。
お食事の面で
呼んでるんですけれども、はい、動物性の、まあ、肉とか魚とか出汁に至るまで鰹節とかも取れないっていうような期間で、
はいはいはいはい、
子供たちがこうグハーとかって言ってる、ね、私もちっちゃい頃その期間すごい嫌でこう、
うん、
ずっと切り干し大根を食べてるっていうね。
ああ、はいはいはい。
今はね好きになりましたけど、切り干し大根とひじきで別にご飯食べれるなんて特にお湯だって、ま、その2月にやってる釜鳴神事でもそういったことをやるんですけれども、はい、お湯だては特にこの精進決済が必要なものだというふうに言われていて、当日の朝は塩も立つんですよ。
当日の朝、はい、塩もですか。
はい、だかご飯とデコポンみたいな。
デコポンですか。
そのだから多分こう、はい、生野菜でもいいと思うんですけど、ご飯と、はい、でもうちの場合は朝はご飯と果物っていうような、一番金かかるやつですよね。
そうですね。
いちごが食べたいとか、
いちごが、そうですね。
うん、メロンが食べたいとか、
うん、
子供たちだけどギャーって言って、ご飯と緑茶と果物っていう、
ね、はい、おお、すごい組み合わせですね。
そうですね。まあ、なんとかなりますよ。まあ朝だけなのでね。
ああ、まあそうかそうか。
神事をやってるのが11時半過ぎくらいなんですけど、
はい、
まあ。体的にはちょっとピークに来てますよ ね、
そうですね、
疲れというか。
うわ、うん、ご家族皆さんなんですか。
そうですね、家族皆で、
はい、
一人だけね。まあそもそもそのうちの中で肉を焼いたりすることとかもできないっていうことなので、みんなにはこう頑張ってねって言う小学校とか中学校の頃は結局5月の2日っていうのは平日なので、
はい、
給食は許されるっていうなんかこう変なルールがあります
ああ、そうなんですね、
はい、ただ、昔父がちっちゃかった頃は給食すら許されなかったらしくて、なんかこう、うん、お弁当とかを持ってって一人だけ違うのを食ってたみたいな話も聞いたこともありますけど。ああ、
そうなんですね、
はい。まあ、基本的にその結界の中に入るためにはそうやってこう精進決済をした人じゃないとダメだよっていうことです、
ね、そうなんですね、
はい、
で、あのお湯を煮立たせて、
はい、
あそこも結構工程が。
そうですね。
なんですか、塩持ったりしてるんですか。
はい、そうです。まず塩で、その、まあ、お湯自体もこう、まだ煮立たせた状態なので、こう、これから、そのお湯自体に払うとか、清める力を持たせるために、こう、お払いをさらに重ねていくんですよね。ただ、八方で、こう、塩をまず置いて、
はい、
で火打ち石で払って、であとはこうかき混ぜたりとか、あれも笹とか閉塞とかでこうぐるぐるってやってるんですけど、そうやってこうお湯にこう力を持たせて、でそれでまた皆さんをお祓いするっていうような感じになりますけど、まああのその時にこう砂をこう近くに寄せるんですが、私もできるだけこう近くに行かないとこう漏れないので、その時にこう塩を置いてみた感じとかかき混ぜて、そのお湯がこう塩をどのくらい押し流すのかとか、その渦ができた感覚とかで今年はどうなのかなっていうのを占うこともできるらしい
です。あ、そうなんですね、
はい、うん、今年、ま、終わってから言うのもあれですけど、ちょっと今年お湯がぬるかったんですよね。
あ、そうですか、
ぐつぐつなんかちょっとしてないなとかっていうのと、なんかあとはこうぐるぐるぐるってこうかき混ぜた時にそこまでちゃんとこうお湯がこう分かれるというか、
こうなると
こうなるじゃないですか、竜巻みたいな、
竜巻みたいな、
その時にそこまでちゃんとこうお湯がこうぐーってこうなってるかどうかとかで、なんか今年の農作物の出来とか吉凶とかも占えるっていうことなんですけど、まず何か教えられた時にはこう真剣にやれっていう、で結構大変なんですあれもね、こう順番が決まってるので、こう、こっちこっちこっちこっち、今どこまで来たかなっていうのがこうちょっとやばいなっていう時もありますし、私がこうまあその前までは父がやってたのを見てたので、あれ今飛ばしたんじゃないかなとかってこう思う時もあるんですよ。そうするとちょっとやっぱりこう良くないっていう、
うん、
だこっちもやっぱりこう真剣に臨まないといけないですし、何か間違いがあると結局こう地域全体のことに関わってくるのでっていうので、それでも真剣にこう間違えられないっていうか、こう頑張ってやっております。うん、
ですね。
お聞きいただいているのは湯立神事の様子です。お湯を沸かしている釜の周りで小保内宮司が塩を盛ったり火打ち石を打ったりしています。この後いよいよお湯を振りまく工程に移りますが、番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は水月子さんの作品です。今年ほど待ち遠しかったことはない、緑のギザギザ頭、春先案内人のバッケくん、みっけ。今年は春めいてきた頃に雪がどっと降りました。緑のギザギザ頭を雪が溶けた地面に見つけたら、どんなにか嬉しいことでしょうか。北国で暮らす人が春を待つ気持ちや春を発見した喜びが表現されている歌だと思います。それでは繰り返します。今年ほど待ち遠しかったことはない、緑のギザギザ頭、春先案内人のバッケくん、みっけ。以上、水月子さんの作品でした。 私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル御尿化会のカリンコでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は敦煌稲荷神社春祭り湯立神事についてお伝えしています。引き続き敦煌稲荷神社おぼないさんにお話を聞いていきます。
あれは笹ですか？
そうですね、熊笹っていうものでザザーと浸して、
はい、浸して
まずはじめに神前の方にこの湯で払いますよ、はい、大丈夫です、この通りちゃんとお祓いしましたよっていうことを神様にお見せして2回、はい、であとはこうぐるぐるっと回りながらそのお湯でこうみんなにバサンバサンと
かけていく、
かけていくということ
ですね、
はい、うん、みんなかかりに来て結構突然始まるので、
はい、
あの近寄って来てもらわないとこうかからないんじゃないかなとかって思いながら
ああそっかそっか、今からやりますよみたいなのないですもんね。
ない、もう、うん、もう順番で決まってるので、
はい、
もう流れるままに、
うん、
もう神社の方にお湯を持っていった段階でみんな近寄ってきてほしいなとかっていうふうに思うんですけど、
はいはいはい、
まあそのあたりはねよく知った方たちがほらほらほらとかで早くそっちに来なさいとかってこう手招きしてみたりとかして、
うん、
まあ係に来てもらえればな
おぼない宮司が釜の中に熊笹を入れ勢いよく後ろ側に振ります。おぼない宮司の後ろにいる人たちにお湯が降りかかり、これを釜の周り一周行います。
周りにいる人たちが集まり始めるんですよ、うん、で僕は意味が分からなかったので、あなんかそろそろ何か始まるんだなと思ったら、一発目にあの皆さんにかけるときにちょうど真後ろにいまして
素晴らしいですね。今年はもう飛躍の年
飛躍
の年よかったです
ね。ダルギッシュぐるっとするじゃないですか、
はい、
だから最後も僕かかってるんですよ。
そうです、
ね、2回かかってるんですよ。あやっぱかかった方がいい、
かかった方がいいんですよ。
うーん、
せっかく来たのに浴びないで帰ったら何しに来たんだっていう話です
よね。そうなんですね、はい、ものすごく熱湯がかかるかなと思ったらそうではなかったんですよ。
私が多分一番熱いんですよ。
そうですよね、
はい、うん、こうかき混ぜてる時とか足が出てるので、うん、はい、お湯がこうかかることがあるんですけど、
ね、
うん、それでもなんか今年はこう親っていう感じでしたね。なんかこうちょっとぬるいんじゃないかなみたいな、これかかった人も多分ぬるいから大丈夫だなとかっていう。
じゃあめちゃめちゃ暑い時もあるんですか？
暑い時ありますよ。
ああ、
初めからもうボッコンボッコンみたいなっていう時ではそっちの方がいいらしいですよ。そうじゃないとあの私たちやってる方もこれは真剣にやらないとダメだなっていう、こんなに沸き立ってるのをみんなにかけたらやけどするだろうっていうくらいの方がいいっていうふうには
そうなんですね、
はい、まあ、天候とかの状況にもよるので、
はい、
まあ、あまり5月2日雨に打たれたことないらしいですけれども、
はい
はい、やっぱり寒い時もあるし、うん、暑い時もある、まあ、今年はなんかちょうど良い天気で風もなくて、
うんうん、
日もなんかまっすぐに上がってた割にはなんか煮立ってないなっていう不思議な感じでしたけどね、
うんうんうん、そうなんですね、うん、まあ、あれが一番のメインっていうか形なんですね。そうですね、
はい、まあ、かからないと話にならないし、私もかけないと話にならない
ですね、
はい、
終わった後にあの中のお湯を、
はい、
まあ、皆さんに配ってたんですよ、で飲んでたんですよ、
はい、そうですね、
飲みもする
んです、ね、飲みもするんですね、温泉の湯みたいな結果飲んで、まあ、体の中からもこう清めてしまいましょうっていう、まあ、あれもなんか昔から飲むと、まあ、健康でいられるっていうことで皆さん飲まれますよね。
そうなんですね、
はい、まあ、水に、まあ、あの熊笹も一応 水洗いとかはしてるので、うん、あの病原菌とかついてないと思うんですが、うん、一応熊笹自体にも熊があの冬眠から目覚めたらばこう一番初めに食べるのがあの笹だっていう風な都市伝説があるので、見たら大変ですからね。
そうですね。
そのくらいこう病からこう身を避けるっていうようなものらしいですよ。それが浸されてるので、まあ、多少なんかこう葉っぱの味もありながら、
はい、
あの塩とかも巻いてるので、ちょっとしょっぱみもありながらっていうようなのがまあ体にいいと言われているのでいいんでしょう。私もちょっとだけこういただきますけど。はい、まあ、笹自体も皆さんそのまま神棚に飾られたりとかでお配りしてますので、
はいはい、うん、なんですね、飲まなかったんですよ僕。
あら、じゃあ来年また
来年またかかりましたけど飲みやしなかったので、はい、うん、そっか、じゃあ飲むべきだったんですね。
そうですね、飲んだらこうさらに一つリパートができたあ、こんな味なんだみたいな
ね、そうですよね、
まあ、ほぼ左右なんですけどね、
はいはいはい、
うん、でもなんかこうちょっとだけこう一回バシャーって入れた分がこう、
うん、
ちょっと染み出してる
かもしれないですし、そうですね、うん、なんですね、あのこれ湯立て神事は結構行ってみたら参列されてる方々があの二戸市内でも結構名だたる皆さんがいらっしゃったなっていう印象が強かったんですけど、はい、これ誰でも参加できるんですか。
中で参列される人はこっちからご案内した方だけなんですけれども、はい、その当日は、まあ、結局外でやってる神事なので、はい、どなたでも見ることもできますし、さっきみたいにごまきを書いてほしいっていうことであれば受付してますので。
そうなんですね、
はい、うん、まあ、ゴールデンウィークにちょうど入らない時期なの で、
ね、う
ん、まあ、なかなか平日の神事なので難しいんですけれども、うん、意外とでも遠くからたまたま来てご覧になってる方とかもいらっしゃいます。
あ、そうですか、はい、僕その、まあ、湯立てに移る前ですねのところで一個気になったんですけど、はい、あれは名称何やるんですかね。中でやってたのは、
中でやってたのは春祭り、
ね、春祭り
にな
るんですね、はい、あのおぼないさんがあれなんて言うんです、その段になってるじゃないですか、
はい、
奥の方あのひな壇的になってるところ、
上がってて、上がってて、はいはい、下がってて、
はい、登るんだと思ったんですよ、はい、ちょっと初めて見たと思うんですよ、登ってってっていう。
あ、そうですか。あ、うん、そっか、お祭りの時は見てないんです。
そうですね、
はい、上の方にあのお供え物が置いてあるので、
はいはい、
まあ、牽線って本当はこう神様に食べ物をこうお供えする行事があるんですけど、はいはい、本当はこう下からこうその時にこう都度運ばなきゃならないんですが、なかなか一人二人だと運ぶのも大変だし時間かかるので、うんうん、あらかじめお供えしていたもののお酒の蓋をこう開けに行ってるんです。
はっはっはっは、はい、そういうことなんですね、はい、
それでまあ献身というか神様へ今お供えしましたよっていうことに変えてるっていうことですね。
そうなんですね、
は
い、
まあ、例祭とか大祭の時には御扉の御開扉と閉めるのがあるので、はいはい、さらに2回上がります。
あ、そうなんですね、
はい、ギギギギギギと扉を開けますので、
なんですね、
まあ、神様へお供えするっていうのがお祭りの一番のこう行事になるので、祝詞を読むことではなくて、これからもなんとかっていうのでこうその時は一番こう荘厳というかしっかりと厳粛にやらなければならないっていうことで、まあ神楽の皆様にも鳴らしていただいているということになります。
うん、そうなんですね、
はい、
さっきおっしゃってましたけど、これは5月2日で決めてるんですか。
そうですね、はい、うん、もう決まり神事です。
来年も5月2日
5月2日に何曜日かわからないです
そうですね、はい、今終わったばっかなんでね、ちょっとパッと来年が何曜日かわからないですけど、はい、まあ、やるってことですね。
コロナの頃がちょうど振り替え休日か何かに当たったことがあって、その時にこう息子も一緒に入ってもらったので、その時のがまあポスターになってるってこと。
今そっかそっか、あ、今年は普通に木曜日だったんですもんね。
そうですね、まあ、基本普通の平日なんです。
ですもんね、
土日とかに当たらない限りは、
うん、
で2日が土日とかに当たると大型連休なんですよね。
うん、ですね、
何連休 ですね、
うん、あと最後に聞きたいのはですね、あの、まあ、潮も朝は経って、ね、行事に臨むわけじゃないですか、はい、その後って何食べるんですか。
お昼です。
お昼。
お昼皆さんに去年渡してるお弁当と一緒の。
あ、そうか、あの弁当、うん。
みんなで。まあ、昔はそのままなおらいって言ってみんなでこうご飯一緒に食べてたんですけど、うん、コロナになってからなかなかそれが難しくなってきたので、今はまあお手伝いしていただいているカメラの皆さんと一緒にもうしこたま酒を、
うん、
あの時はまあ5時過ぎくらいまで飲んで。
あ、そうなんですね、
はい、まあもちろんその精進中はビールとか酒も立ってるので、
はい、
あ、めちゃくちゃ美味しくいただけますよ。
そうですよね、はい、そうですよね、
うん、そうですよね。わーみたいな、喉もカラッカラですね。中でずっと火の番をしてた方がいらっしゃるんですけど、はい、うん、やっぱりこう天気がいいとこうずっと日差しの中で、しかもこう皆さんが入れないようにちゃんと中で見張ってなきゃならないので、はい、でずっと火のそばにいるじゃないですか、うん、終わった後カラッカラなったんで、うん、もうとにかく冷たいビールを飲ませてあげようかと思ったら、まず水が欲しいですって。まあそりゃそうですよね、
う
ん、
そうですね、
飲んでからじゃないと倒れますよね、
う
ん、
倒れますね。やっぱ人体としてね、そうだ、水が欲しい。そうなんですね、うん、
らしいですよ、
はい、
昔はその鍋も3つとかでこう同時にやってたらしいので、3人で息を合わせてこうぐるぐる回ってお湯をかけてたっていうことなので、まあ、いつかはなんかそういったのも見てみたいなと思いますけど ね、 そうですね、うん、一緒にまあ息子がもし神主になってやることになったら、まず2つからやってみても面白いかもしれない。
うん、そうですね。
今回は敦煌稲荷神社春祭り湯立神事についてお伝えしました。春恒例の行事、気になった方は来年の5月2日、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。次回は浄法寺七つ物保存会についてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下隆博でした。